そこには古代国家形成期の日本人の率直で飾り気のない心とみずみずしい感受性が歌い上げられています。この番組万葉の人々では、今日から37回にわたってこの万葉集に現れた歌人と歌とを歴史と風土に即して取り上げていきたいと思います。で、今回はそのオリエンテーションとして万葉の歴史と風土というテーマを取り上げます。このシリーズを通してお話と論争をしていただくのは万葉学者の犬飼隆さんです。犬飼さんは多年にわたって万葉集をその歴史と風土の側面から研究してこられた方で、大阪大学名誉教授、現在は甲南女子大学の教授として万葉を教えておられる方です。では万葉の人々オリエンテーション、万葉の歴史と風土をお聞きください。
皆さんこんにちは、私犬飼です。今年ね、この一夏37回にわたって15分間ずつで万葉の人々ということでお話したいと思います。短い時間ですから、歌の読み方の移動だとか言葉の解釈など細かにしていることはできませんが、皆さんと共に万葉の世界を楽しく探ってみたいと思うんです。皆さんね、学校で、万葉集を習われますでしょ。何しろ万葉集は1300年前一番古い歌集ですから、学校で、日本人の教養としても知っておかなければならないから習うとお思いになるかもしれない。その通りだと思いますね。しかしね、万葉集はただ古いから教室でやるというんじゃだけじゃなくて、万葉の歌って生きているんですよ。現在に生きている。1300年の一番古くて一番新しく生きているということです。それはね、一言だけ証拠を挙げましょう。僕は少し前まで大阪大学におりましたんですが、大阪大学でね、学生を連れて万葉のに出てくるところを各地を歩いたんですね。その回数112回です。参加した学生約2万名。まあ、正確に言いますと18,514 名ですが。で、その人たちがね、現地へ行っても、先生素晴らしいですね、人丸の心ってすごいですね、万葉人って詩人ですねと言って感激するんですね。その感激がもう忘れられない。大学生ですからね、出席など何も問わないのにそんなに大勢来るんでしょ。僕はそれだけでね、生きている一つの証拠になると思うんです。じゃあ万葉集をね、生きた形で理解しようとするのにはどうしたらいいでしょうか。それはね、一つは万葉は古い時代ですから、一番新しい歌でも西暦759年なんですよ。そうすると今から1214年前でしょ。そうした古い時代、その歴史の中に置いてみないとわからないですね。歌が生きてこない。例えばね、万葉集には4500の中で恋の歌がとても多いんですよ。どうしてそんなに多いんでしょう。それはね、今と全然結婚生活が違うから。今日は付き合って結婚式挙げて新婚旅行をやって、そしてアパートにいるでしょ。まあアパートとも限らないけれどね。で、そうしたら年中一緒にいるから恋しいの何の言ってられないでしょ。もう脇で赤ちゃんが泣いたりしてたら。ところが万葉時代はね、夫婦は相当長い間別居なんですよ。姉妹には一緒になるけれど、それではですね、そういう別居だということを知ればですね、なるほど、両方でもって恋し合うことの多いのもよくわかるでしょ。万葉にとても恋の歌が多い。女の人の歌なんていうのは待つ歌ですね。夫の来るのを待つ歌。それからまた、この夫が帰って行ってしまった後の気持ち。まあそういう歌が非常に多いっていうことは、やはり今と違うんでしょ。で、人間ってね、現代に生きているもんですから、現代を基準にしてものを考えがちだ。例えば、今日みんな新婚旅行するでしょ。だから、万葉時代も新婚旅行するかと思って。生徒さんがね、僕に質問しますよ、真面目な顔で。先生、万葉時代の貴族はどこへ新婚旅行行ったんでしょうか、なんて聞くの。それからまたね、人丸が大きには堪忍しませばって言うでしょ。 天皇は神じゃないですよね。人間宣言を成したものなんです。とんでもない時代をね、古い時代のことを今みたいに考える。それでは万葉の歌はわからないですね。大君は神にしなせだって言うんだって。人心の乱っていうあの大乱の後の天武天皇、持統天皇、そういう方を考えた時に初めてわかるので、だからやはりですね、歴史の中に、時代の中に歌を戻さなきゃいかんっていうことですね。それからもう一つ、もう一つはね、万葉の歌って全国の風土と密着しているんですよ。万葉集は北海道には出てこない。青森県、秋田県、山形県、岩手県、ここには出てこない。その他は日本全国各県、今日で言えばね、各県に出てくるんですよ。で、それらの土地っていうものは風土がみんな違うでしょ。例えばね、雪一つだって、札幌の方はですね、雪を何とも思ってらっしゃらないでしょ。雪なんか嫌だったら暮らせないし、よく言ってもそんな興奮してはいられない。ね、だから雪は生活の一部だ。ところが、飛鳥あたりになりますとね、雪は滅多に降らないでしょ。だから古代でもですね、雪が降ったらもう大喜び。例えば天武天皇は、我が里に大雪降れり、大原の降りにし里に降らなくはのち。我が里には大雪が降ったよ。実は大雪じゃないんですね。飛鳥あたりですからちょっぴりですわ。それでも嬉しいから。我が外に大雪降れり、大原の降りにくさとに降らまくわんのし、こう歌うんでしょ。すなわちね、この雪一つだって土地が違えば漢字が違うんですよ。だからね、やっぱりそれぞれの風土に、瀬戸内海で生まれた歌は瀬戸内海の風土に、それぞれの風土に、返してみないとわかりませんね。で、これからね、万葉の人々の話をしてまいりますが、常に、歴史の中に置いてみよう、時代の中に置いてみよう、そしてまたその生まれた風土の中に置いてみよう、その関連で見ていこうと思うんです。万葉集ってね、本があるでしょね、ここに。そうしたら万葉の本っていうのはいわば歌の博物館みたいなものですね。その中に入れてもらおうと思って作った人は一人もいないんだ。いろいろな時にいろいろなところで生まれてるんでしょ。それじゃあその生まれた時、生まれたところにね、後を限り戻してみましょう。ね、戻してみたって初めて標本のような、博物館の標本のような歌がね、踊り出してくるんですね。今一つ、一例で、例を挙げてお話してみましょう。それはね、天平8年、西暦736年に、天平木詩人といって、白木に使わされたお使いの人々の歌があるんですね。それはその中で一つ、後に残る奥さんの歌です。君が行く海での宿に散りたたば、あがたち嘆く生きと知りません。妻は言うんです。白木まで行かないで口に残っておりますからね。あなたのいらっしゃる海での宿に、瀬戸内海を通るでしょ、海での宿に霧が立つことがあったら、その霧は私がうちで嘆いているため息と思ってちょうだいねって言うんですね。素晴らしい歌でしょ。ついでに申しますけれど、万葉集の愛の歌が大変多いんだけれど、私はあなたが好きだとか、愛して愛してやまないとか、離れられないとか、そんな関連的な言葉はちっともないんですね。今のこの歌見てもわかるでしょ。あなたのいらっしゃる海辺の宿ね、宿宿、港港を泊まっていくでしょ。その宿にもし夕霧が立つことがあったらば、その霧は私がうちで嘆いているため息と思ってちょうだいね。愛の心持ちが具象的でしょ。形を備えて表されてるんですね。そしてね、やはり天平8年の瀬戸内海っていうのは今と違いますよ。瀬戸内海って言ったら、今日は観光瀬戸内海、風光明治の海岸海と思うでしょ。絶対違う。ほとんどね、万葉を読んでいますと、瀬戸内海はね、海の怖さに尽きるんですね。潮の流れね、それから風があるでしょ、それから波があるでしょ、到底大変で、だいたい約一月近く瀬戸内海かかるんですね。そのことを、そういう昔に還元してみれば、この タイ君がね、あなたのいらっしゃる海辺の宿々、次々の港に泊まっていくでしょう。その宿々に夕霧が立つことがあったら、たっとその霧は私がうちで嘆いているため息と思ってくださいね。こう歌うわけですね。そうするとね、そうして瀬戸内海をずっと行きまして、今の広島県ですね。広島県の方まで来た。広島県に豊田郡安芸津町風早というところがあるんです。それは、ちょうど場所で言いますとね、糸崎三原よりももっと呉線に乗って佐渡の海とか景色のいいとこですよ。そっちの方行ったところですね。その風早の裏でおそらくその妻からそういう歌を送られた人の歌なんでしょう。こういう歌がある。我がゆえに芋を嘆くらし、風早の裏の沖辺に散りたなびけり、ね、私のために彼女は嘆いているようだな。おう、今日は風早の裏の沖辺に霧がかかっているぞ。こうやって歌うんですね。私のために彼女は嘆いている。風早の裏の沖辺に霧がかかっているというのは、瀬戸内海というのは今日でも霧日数の大変多いところでしょ。だから霧を見てですね、これは彼女のため息だなって、素晴らしい歌でしょ。霧は霧だよ、天体現象としての霧だよっていう思ったら、それはそれに違いないでしょ。ところがこれは霧は天体現象の霧であるとともに彼女の心だってんですね。霧の周りにいわば人間の熱い心の厚みがかかってるんですね。これは素晴らしいね。我が家にも嘆くらしい、風早の裏の沖辺に霧たなびけり。やはり1300年前の、大雑把に申しまして1300年前の時代に戻し、その歴史の中においてに、しかもその風土の中に置いた時、歌が生き生きとしている。僕は学生を連れてですね、この風早の裏のところへ立ってこの歌の話をしました。そうしたら学生諸君が、うわー先生素晴らしいですね、万葉日とって詩人ですねとこう言った。その詩人ですねっていうのは、いわば素晴らしい心を発見した喜びでしょ。それが忘れられないから、学生諸君が、万葉の旅を続けてください、続けてくださいって言うんですね。こうしてみれば、万葉の歌は生きているでしょ。ね、我々の胸に直に響いてくる。で、もう一度歌ってみますよ。我がゆえに芋を嘆くらしい、風早の裏の沖辺に散りたなびける。そこで万葉の歌は後を限り歴史とともに、時代とともに理解していこう、そしてまた風土とともに理解していこう。こうして万葉の歌を理解して、万葉の人々のね、心の世界をこれから探っていってみたいと思うんです。それではね、今日の歌を一つ、二つ、もう一度歌ってみましょう。いいですか？君が行く海辺の宿に散りたたば、あがたき嘆く息と知りません。そうすると男は、我がゆえに芋を嘆くらし、風早の裏の沖辺に散りたなびけり。
万葉の人々のオリエンテーション、万葉の歴史と風土。ただいまのお話は、万葉学者で大阪大学名誉教授、現在江南女子大学教授の犬飼貴さんでした。では次回の万葉